ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。はい、今日はね、竹岡優斗選手登場ですが、うん、その前に この1週間はというとですね、まあ、10月の25日のミラスタはその前の合わせてホーム2連戦があって、ここはね0対3で徳島に負け、1対4で水戸に負けの後がこの1週間ということになりますが、アウェーで松本山雅にですね、1対2で負け、そして水曜日はホームだったんですけれども、うん、先制したんですけどねっていう、
群
馬に追いつかれて1対1でドローということになりました。うん、まあ両チームとも、群馬もこれアウェーとはいえ、もうもちろん順位的なこともありますから、うん、絶対に勝ちたかった。ここでもし群馬が勝っていれば、まあ、その上には山賀がいるんですけれども、はい、21位22位の、うん、争いからは少し抜け出す形になってたんですよ ね、
で、
レノファはもちろんここで勝って群馬に、勝ち点で並んでおきたかったっていうのがあったんですけれども、で勝ち点1を分け合う形になりましたんで、はい、ザスパ草津群馬は20位で勝ち点30で20位、レノファ山口 FC は勝ち点27で21位、その下に、もう1チームしかいませんけれども、愛媛 FC が勝ち点26で22位ということでね、はい、まあレノファはあれですよ、その下の、ね、愛媛にも勝ち点1差しかないですからね、全然もう油断も、
そうですね、
まあ、まあもうそんなこと言ってる場合じゃないんです、
もう勝ち点を
勝つしかないんですけど、
う
ん、
もう勝ち点を重ねるしかない
、はい、今日のインタビューは11月1日日曜日第3次節、松本山雅戦1対2で負けたゲームですが、この後のインタビューということでお聞きいただきましょう。リポーターはいつもの通り徳田智代です。
では松本さんを少しだけ振り返りたいなと思うんですけれど、
まあもうシンプルに立ち上がりの2失点が大きくゲームを壊したなという感じです。
なかなかメンタル的にも難しい中でのそのゲームだったと思うんですけれど、竹岡選手はどんな意識でプレーをされていたんですか？
まあ、ボールを散らすだったりとか、ボールを落ち着かせたりだったりとか、まあ、自分たちにボールを持ってる時間を少しでも長くしようかなっていうのを心がけてはやってました。2失点したので僕の中でゲームプランも崩れましたし、あのまま行くとずるずる行きかねなかったので、まあ、2失点した後に、まあ、ちょっと強引にでもボールを持とうかなっていうふうには個人的には思ってたので、まあ、だからそんなに前に急がずちょっとゲームのリズムを取り戻したいなっていうのは思っていたので、そんなに前に急がずゆっくり回して、自分たちゲームを落ち着かせるのと一緒で自分たちを落ち着かせたいなっていうのもあったので、あんまり前に行かない展開に見えたかもしれないんですけど、ゲームを引き戻したかったので、僕個人としてはそういう意図を持ってやってました。まあ、ピッチ内でも僕らが前半ボール持ってる中で、まあ、相手選手のまあコーチングだったりを聞いてると、まあ、うまくはまんねえよ、はまんないみたいな言葉も飛んできていたので、だからまあ僕としてはこのまま、まあ、向こうがじれるのか、まあ、疲弊させるのかっていう展開と、まあ、どっかで点は取りに行かなきゃいけない時間帯出てくるので、それをいつにしようかな、まあ、前半それを仕掛けるのか、まあ、でもこのまま回してて相手はまらなくてイライラしてる状況でもいいのかなっていうふうにはちょっと感じてましたし、まあ、その中での、あの点だったので、
それはすごく聞いていて面白いですね。私たちにはもう全然聞こえてこない声ですね。当たり前ですけど、
僕が前半ちょっと左に寄ってたのは、あれはちょっとマイクを引き出したかったので、だからどこで食いついてくるのかなとかを見ながらやってて、まあ目論みがうまくいく時もありましたし、そうじゃない時もあったので。
後半どうですか？
まあ僕自身は大きく変えようとも思ってなかったです、やってることは。ただまあ相手がちょっとシステムはまらないから、あの選手を変えてシステムを変更してきたっていうのもありましたし、まあそれでもあんまりまあはまってなくて嫌がってる感じはしてたので、あとはだからまあ自分たちの部分ですね、本当に。
自分たちの部分か、はい。まあ、監督もその囲み取材などでおっしゃっていましたけれど、まあ、いわゆるその個人のクオリティの部分というものももちろん必要になってくる、プラスそのチームでの戦術はもちろんこのまま高めていかなくてはならないっていう中で、竹岡選手ご自身としてはチームが上向くために今必要なものって何だと思ってらっしゃいますか？
ざっくりと全部ですね。 まあ、この順位がやっぱ物語ってるんで、結果がうまく出てないことが足りないから勝てないんで、全てが上がることが一番やと思ってます。でもそれはまあ、じゃあ明日じゃあ全てそれが能力が上がるのかって言われたらそうじゃないですし、でもその中でも試合はやってきますし、応援してくれる人もいる中でやらなきゃいけないので、でも個人が自分に矢印を向けてどれだけできるかってところなのかなっていうふうに思います。
本当にこういう苦しい時こそ、その自分との戦いっていう部分がやっぱり一番大きいでしょうね。まあ、そんな中で竹岡選手は今年本当いわゆる新しいチャレンジと言ってもいいんじゃないかと思いますけど、まあ、監督はボールを持つことを恐れないからそのボランチにコンバートしたっていう話をされてたんです。どうですか？
いや新鮮ですよ。もうここ何年タッチライン背負って生きてきたんで、自分がボールを真ん中でもらって、なんていうんですか、自分の背中から人に挟まれるってあんまなかったので、前向いた時に後ろから。はだから最初はちょっと戸惑いましたし、なんなら今でも戸惑ってはいますけど、試合中でも。
わからないですよ、それ見てても。
は周りの選手もそうやって言ってくれてますけど。
どんなことを意識してされてるんですか、プレー。
いや、まあ幸いにもいたチーム、いたチームでいい教材がいたので、その人のどんなことしたっけなって思い返したりとか、チームの試合映像も見ること多いので、そのポジションの選手見たりとか。
それじゃあ突然監督がボランチで行くぞって
やってみるかみたいになって、本当に最初思いました。ここマジで行ってんの、シムさんって思いましたけど
でもどうですか、まあ、ベテランと言われる年齢じゃないですか。でその年齢で新しいことをチャレンジさせてもらえるっていうのは、はい、
まあでも今は楽しんでやってますよ。楽しまないとそんなんで、せっかくなんで。
楽しんでサッカーをといえば、もう竹岡選手も、ね、親交が深いでしょうね。中村健吾選手の、
はい、絶対聞かれると思った。
それこそ松本戦の日。
いやそうです、だから僕前日誕生日の時に LINE して、まあ、翌日試合じゃないですか。で、はい、これバースデーゴールっすねみたいな。でこれハードル上がってるわみたいな、健吾さん言ってた、上がって、これはもう上がりすぎだよみたいな、いやでもみんな期待してますよみたいになって、点取って、で LINE して、でその流れのちょうど LINE 来てた時も僕は準備してたから見てなくて、試合後に他会場とかいろいろ見ようと思ったら健吾さんから LINE 来てて、で多分発表の前ですよ、全然見たら引退ですって文字あって、えってなって、前日にフロンターレの公式のツイッターで、明日の午後記者会見大事なお知らせがありますって言ってて、何やろうと思ってて、これやってなって、でちょうどライブやってたんで、でも速攻でシャワー浴びて見てました。
影響を受ける部分っていうのはやっぱり大きかったんじゃないですか。
いやもうサッカーめちゃくちゃうまいですし、頭もいいですし、まあもう生きる教科書みたいな感じですよ本当に。
もう大きすぎるほどの影響を受けておられると思いますが、竹岡選手は、
はい、
改めてその今後のご自身 このサッカー人生について考えることはありましたか？
でも分からないですよ本当に、どうなっていくんやろうと思いますけど、まあ去年もそうですし、プータローの時期もありましたし、今年、まあ来年自分がどうしてるかなんて正直分からないですし、現にだって去年のこの時期に健吾さんが来年こんなことするって誰も思ってないのと一緒で、だからまあ今の一日一日を楽しみたいなっていうふうに思います。
言ってることが本当、今年の頭に取材させてもらった時と全くブレてない。
チーム状況に関しては、まあ、もちろん自分たちが悪いと思ってるんで、もう僕はその状況を作り出したのも自分たちですし、その状況を変えるのも自分たちでしか変えれないので、そこのベクトルの向け方はまあもう何年も変わってないので、まあ、チーム状況が難しいかろうともやることは変わらないですし、ね、どんな状況でもやっぱ応援してくれる人はいるので、難しいとこありますけど、苦しそうにやってるよりはどんな状況でも楽しんで前向きにやってる方がいいかなっていうふうに思うので。
そうですね、改めてサポーターの皆さんに一言メッセージいただいていいですか？
はい、まあ、なかなかこう今年いい結果が出せてない中で、まあ、レノファ山口を応援してくれる全ての人たちと一緒に、まあ、こう笑顔で喜べることが少ない状況でも、 本当にいつも応援してくれていることに感謝してます。で残り試合、一試合でも多くみんなと喜べるように頑張りたいと思っているので、引き続き応援よろしくお願いします。
今日はね、
はい、
竹岡選手、まあ本当にインタビューの中でもあったようにベテランと呼ばれるような年代になっていて、
うん、
でこういう苦しい時っていうのはあの田中パウロ選手みたいな、うん、そのムードメーカーと
明るい方、
あとはベテランの経験値、うん、こういうのが本当に必要になってくるんですよね。
そうですね。
まあ、川崎時代のね、うん、また今もそれに絡むような話も出てきたし、うん、その後あれも怪我があったからね、川崎の時はね、そうそう、
で、
その後甲府に行って出場機会結構あったんですけれども、
う
ん、そしてレノファ山口に行ってね、今年は入籍もしましたし、は
い、そうですね、おめでたい、
ね、
ね、
だから多分その竹岡選手としてはなんて言うんだろう、ある意味、
うん、
今年にかけてたところとか、
うん、
切り替える、その自分のサッカー選手としての人生の中での切り替えのが必要な部分の時がだったと思うんですよ、
うんうん、
でそんな中でチーム状況が結構ね苦しくて、順位的にも苦しい中で、ずっとねバックスやってて、
うん、
でちょっと前でじゃあ今度はコンバートがあってとかってやったら、うん、もうさ、もう本当人生いろいろな感じがしてしょうがないけどね、
うんうん、
でまあ、中村健吾選手11月1日にね引退をしましたけど、
う
ん、まあどうなんですかね、これもう本当にここでインタビューを今日取ったっていうのは、この竹岡選手の今日の話を聞いてからの、うん、レノファと竹岡選手にも注目して、皆さんにね改めて注目してもらいたいし、うん、まあ、残り試合数もだんだん少なくなってきましたが、
もう
次日曜日、また来週の水曜日とね、まあ、ここ今連戦の最中なんですが、ここまでは本当にあの日水続いてて苦しいとは思うんですけれども ね、
ね、次の、
はい、琉球戦もしっかり応援していきたいなと思います。
そうですね、
第32節 FC 琉球戦は11月8日日曜日アウェーで午後4時キックオフということでね、午後レノファ来週もお楽しみに。